今日は詩編の77編です。このところには主の御業を思い起こすことが語られてあります。一節に、私は神に声を上げて叫ぶ、私が神に声を上げると神は聞いてくださると詩編の記者は歌っています。神に声を上げて叫ぶ、それは何かというと、2節のところに、苦難の日に私は主を求め、よもすがらたゆまず手を差し伸ばしたという、この苦難の日、苦しみの中にある時に私たちは神様に叫ぶような思いがあるんではないでしょうか。3節のところに、神を思い起こして私は嘆き悲しむ、思いを潜めて私の霊は衰え果てる。私たちの心が嘆き悲しみ、衰え果てるということがあります。また4節のところにも、私の心は乱れて物言うこともできませんとありますけれども、それはまさに7節から9節のところに、主はいつまでも拒まれるのか、また9節を見ると、憐れみを閉ざされたのかというような、もう本当に苦しみが自分自身の心を覆うというような時があるのではないかと思います。そのことは6節のところにも、夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の霊は探り求めますとあるんですけれども、自分の内側を実はいくら探ってもそこからは良いものが実は出てこないということであるわけです。じゃあどこに私たちはその心の問題の解決を求めることができるのか。それは11節のところに、私は主の御業を思い起こします、昔からのあなたの苦しい御業を思い起こします。実は私たちが思い起こすべきことは自分自身のことではないということです。主の御業、あなたの苦しい御業とあるわけです。神様は驚くべきことを行ってくださる。それは後半に出てくるわけなんですけれども、16節に、神よ、水はあなたを見ました、水はあなたを見てわななきました、大いなる水も震え上がりました。そして19節に、あなたの道は海の中、その通り道は大水の中、あなたの足音を見た者はいませんでしたとあるわけですけれども、おそらくこれは航海の中を、あのイスラエルの旅がエジプトを脱出して渡るその姿ではないかと思います。それが神様の大いなる御業であった。言うなれば、私たちも自分が救われた時があるということです。私たちが行き詰まってしまう、そして神様はこんな私を顧みてくださっているんだろうか、そのような思いにとらえる時にこそ、私たちは自分が救いに預かった、そのことを思い見る必要があるわけです。イザヤ書の51章の1節に、義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け、あなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めよとあるわけですけれども、一体どこから自分は救われたのか、そのことを思い見るときに、神様はこんな自分にも苦しい御業、救いの業を成してくださった。そしてまた何よりもイエス様が身代わりになって十字架にかかって死んでくださった、そして私の罪を許し贖い、神の子として生かしてくださっておられる、この救いの恵みを私たちは思い起こすということではないでしょうか。そのところから私たちはもう一度神様に求め、そしてまた救われたことを感謝し喜び、そのところから立ち上がる力が与えられてくるのではないでしょうか。もう一度私たちは苦難の日にこそ神に声を上げて叫び、また神は聞いてくださる、このことを信じて、そしてまた主に全てを委ねて待ち望みさせていただきたいと思います。